経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の野井隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、この番組でもね、たびたび動向を取り上げているスマホの料金とサービス、
はい、
最近このマーケットにまた新しい変化が起きています。すでに格安スマホだよというあなたも、やっぱり大手キャリアでしょっていうあなたも、今回は聞き逃さない方がいいですよ。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今回は月3000円安くなるスマホ料金と題してお届けします。裾野がね、広がり続けている格安スマホなんですけれども、最近は大手キャリアのサブブランドというのが存在感を増してるんですね。
テレビのコマーシャルなんかでもサブブランドの方が目立ってたりしますよね。例えばソフトバンクのサブブランドである Y モバイル、こちらは去年6月にスタートしたワンキュッパ割で衝撃的なプランを打ち出しました。
はい、
10分かけ放題と 2GB のデータ通信容量が込み込みで月額1980円というものです。
はい、
これに対して KDDI 傘下の UQ モバイルも7月に同じ月額1980円の1キュッパ割キャンペーンを展開して対抗しました。
はい、そしてね、秋には両社ともね、新品の iPhone5S を実質0円に値下げしました。今格安スマホ市場ではね、 Y モバイルと UQ モバイルによる非常に激しいユーザー争奪戦というのが繰り広げられているんですよね。
この背景にあるのは、総務省が大手キャリア向けに策定したスマートフォンの端末購入補助の適正化に関するガイドラインというものです。
はい、
今までのような高額なキャッシュバックですとか、一括0円や実質0円での端末販売に対して行政指導を行うといった規制強化、この影響で大手キャリアの新規契約数は大幅に減少しました。
はい、
この未曾有の危機に瀕した大手キャリアが自社のサブブランドを使ってグループとしてのユーザー獲得に動いていると、そういうことなんですね。
はい、で Y モバイルはソフトバンクからの乗り換えをキャンペーンの対象外にしてますし、 UQ モバイルも au からの乗り換えを対象外にしてるんですね。このことからもその思惑というのが透けて見えます。
格安スマホ市場はまさに大手キャリアの代理戦争の場となりつつあるということですね。
はい、
で一方、攻められる側となった形の従来の格安スマホ事業者、こちらはそのほとんどが NTT ドコモの回線を採用しています。
はい、
こういったドコモ系格安スマホの楽天モバイルとかフリーテルといったところもですね、Y モバイルや UQ モバイルを睨んで端末代込みの低価格プランを投入しています。
はい、
でこういった新興勢力のサービスに共通するのは、端末とデータ通信定額、そして通話定額をセットにできるという点なんですね。
はい、それにね、最近では多数のリアル店舗というのを展開して、店頭でプランの相談ができるようになったりしてるんですね。で大手キャリアの提供するフリスペックサービスに近づきつつあるということなんです。その意味では専門知識が必要だったこれまでとは異なって、初心者でもね、格安スマホに手が出しやすい時代になったとも言えるんですよね。
格安スマホが家計に与える影響は非常に大きいですよね。例えば大手キャリアで月6900円を支払っているユーザーが、Y モバイルの1980円プランにすればおよそ5000円のコスト削減になります。
はい、
大手の代理戦争で市場に追い風が吹いている今こそ、スマホ料金を見直すチャンスと言えそうです。
はい、大手キャリアにこのまま残っていいのか、それとも格安スマホに変えるべきか、編集部で試算を重ねてスマホ料金を大きく下げられる方法というのを探ってみたんですね。
で本書を読むとですね、2年ごとに他のキャリアへ MNP するのが最も得という考えはもはや通用しないと、結構衝撃的なことが書いてあります。
はい、
そうなると、今の大手キャリアにこのまま残るのは損なんですかね、得なんですかね。
例えばですね、 iPhone シリーズのエントリーモデル、この価格動向を見てみるとその答えというのが浮かび上がってくるんですね。
はい、
2014年に発売された iPhone6 の 16GB モデル、これは MNP で乗り換える時の実質負担金がどのキャリアでも0円だったんですね。
そうですね、
それに機種変更の時でも1万円台前半でした。
はい、 ところが2年後の2016年に発売された iPhone7 の 32GB モデル、こちらは MNP 機種変更ともに iPhone6 より実質負担金が大幅に上昇しました、うん、まあ、ドコモは機種変更の方が安いですとか、うん、au とソフトバンクは MNP の方が安いといったようにキャリアごとの思惑の違いはあるんですけれども、うん、どの場合でも最低でも1万円強、高い場合は2万円台後半の実質負担金が必要となっています。
はい、それではね、2年前に iPhone6 を購入したユーザーが iPhone7 にする場合、月当たりの料金はどのくらいになるのか実際にシミュレーションしてみたんですね、
はい、
そうするとスタンダードのプランの場合 MNP 機種変更の両方とも月7000円を超えるということが分かりました。
まあ、2年前に実質負担0円で iPhone6 を入手した場合、うん、プランやオプションにもよるんですけれども月当たりの料金はおよそ6000円台前半です、
うん、
でこういったユーザーは iPhone7 に変えると月当たりの負担が増す可能性があるということなんですね、うん、
はい、
それから機種変をせずに iPhone6 を使い続ける場合でも5分かけ放題とデータ容量5ギガの標準的なプランだと月額7000円はかかります、
うん、
このような状況で大手キャリアのスマホ料金を下げる手って何かあるんですかね。
その場合はですね、ポイント還元と長期利用特典というのが鍵になってくるんですね、
はい、
例えばポイント還元は以前は機種変更とかにしか使えなかったんですよね、
はい、
今は共通ポイントとして幅広いリアル店舗で使えるようになったんですね、
うん、
それにこの1年で3大キャリアが揃って長期継続利用者への優遇プログラムというのを始めてるんですね。
まあ、ただ多くの特典は申し込みをしないと受けることができないんだそうです、うん、
はい、
まあ、特典があることを知っているか否かで損得は大きく変わりますね。
そうですよね。でそこでね、キャリアごとに少しだけご紹介しますとね、まず NTT ドコモでは通信料金の 1% が D ポイントとして付与されます。
まあ、ローソンとかリアル店舗で使えますよね。
はい、そうなんですが、実はリアル店舗で使えるようにするには D アカウントの開設と D ポイントカードの番号の登録が必要なんですね、
は
あ、あと長期利用特典のずっとドコモ割コース、これではですね、特別に申し込まなくても2年ごとの契約更新時に3000ポイントがもらえます、
うん、
ただし6ヶ月以内に受け取る手続きをしないと失効してしまうんですね。
あらららら。一方 au では通信料金の 1% 分がウォレットポイントで還元されていますけれども、こちらはどうなんでしょうか。
はい、そのままだとね、 au のサービスでしか使えないんですね、
はい、
ただし au ウォレットプリペイドカードにチャージすればクレジットカードのように多くの店で支払いに使うことができるんですね、
はい、
それと長期利用優遇プログラムの au スターというのは別に申し込みが必要となります。
そしてソフトバンクは通信料金の 0.5% が T ポイントで還元されます、
うん、
ただしそのまま T ポイント加盟店で使えるわけではないんですね、
うん、
携帯電話番号と T カード番号を連携させる手続きが必要です、
うん、
でこの手続きをするとファミリーマートでの還元率が例えば 0.5% から 1.5% にアップするといったようにユーザー限定の特典が受けられるようになります、
うん、
でこの特典を得るためにも手続きは欠かせないということなんですね、はい、
それに長期利用特典も申し込みが前提なんですね、
はい、
さらにその付与される T ポイントは期間固定ポイントで有効期限というのがありますしね、
うん、
使い道は Yahoo のサービスに限られています。なのでポイントを使う場合は Yahoo ジャパン ID とも紐付けておく必要があるんですよね。
あとソフトバンクのスマホユーザーなら、今話題のスーパーフライデーの特典も活用したいところですね、
はい、
これは毎週金曜日に使えるクーポンでして、去年の10月は吉野家の牛丼並盛、
うん、
11月はサーティワンのアイスクリーム、
うん、
そして12月はミスタードーナツのドーナツが無料になりました、
はい、
行列できてましたもんね。
ですね、
はい、
で今年の1月は休止するんですけれども、春には再開される予定だそうです。クーポンはメールで届くのでメールマガジンは受け取る設定にしておきたいですよね。
週刊日経トレンディ、ここまでは大手キャリアのスマホ料金について考えました。後半は格安スマホについて詳しく伺います。
週刊日経トレンディ、今回は月3000円安くなるスマホ料金と題してお届けしています。
前半でお伺いした大手キャリアのコスト対策なんですけれども、正直に言ってしまうとですね、手 手続きがめんどくさいんですよね。
ですよね。
だから僕あの牛丼のクーポンも使ったことないです。
まあ、そういったそのめんどくさいというのはあるでしょうね。しかも料金削減に、ね、劇的に効くものというのは多くはないんですよね、
はい、
なのでスマホ料金というのを大幅に安くしたいということであれば格安スマホという選択肢はいよいよ避けて通れない状況です。
そうですね。格安スマホの場合は SIM カードだとか APN 設定あるいは MVNO といったように聞き慣れないキーワードが出てきます。でこれでためらってしまう人多いですよね。
そうですね。でも実は格安スマホデビューというのはそれほど難しくはないんですね。手続きの流れとポイントさえ押さえておけば誰でもスマホ料金を安くできるんですね。格安スマホの契約は大きく分けると主にショップなどで手続きを行う端末込み契約というものと、はい、自分で設定を行う SIM カード契約の2つのタイプがあるんですね。
まあ、難しいことはわからないという方は端末込み契約がいいですよね、うん、例えば Y モバイルですとか UQ モバイルのショップではプラン選びの相談から端末の設定まで対応してくれます、うん、大手キャリアのショップと同じような感覚で乗り換え作業を丸ごと任せられると、まあ、言った点がメリットですね。
そうですね。でこの先駆けとなったのはソフトバンクが運営するサブブランド Y モバイルなんですね、
はい、
買収した第4のキャリア、まあ、e モバイルを衣替えしてスタートしたんですよね。およそ4000店の販売拠点を引き継いで端末代金の一部を毎月の通信料金から割引く手法というのも大手と同じなんですね、
はい、
それでいて月額料金というのは1980円からと割安になってます。でこの月1980円のプランには月2ギガのデータ通信と1回あたり10分までのかけ放題というのが含まれているんですね。
大手キャリアからの乗り換えの場合は月6ギガのプランが最適となります、
うん、
まあ、これでも月2980円で済むんですね、
はい、
ただこの金額は当初1年間だけでして、うん、2年目以降はいずれのプランでも月1000円上がって、うん、3年目からは通信容量が半分になってしまいます、
はい、
ただそれでも大手より安いということなんですね、うん、
はい、まあ、それに加えて Y モバイルには家族割引サービスというのもあるんですね、
うん、
これは主回線に対して、9つまでの副回線が月500円ずつ割引かれるというものなんです、家族で乗り換える際の有力候補になりそうですよね。
なるほど、
うん、
そしてこの Y モバイルに対抗すべくライバルの KDDI が力を入れるのが UQ モバイルです。
はい、
もともとモバイルルーター事業の YMAX を手掛けていまして、うん、量販店などに売り場を持っていました、
うん、
でここでスマホも売り始めたということですね、
はい、
最近は販売からアフターサービスまで対応する単独店舗の UQ スポット、これもオープンして今後全国展開していくということだそうです。
はい、料金は Y モバイルと同じなんですけれども違いが2点あるんですね、
はい、
1つは音声通話がかけ放題ではないということなんですね、
うん、
その代わり月に最大60分もしくは120分の無料通話がついていて、その範囲であれば1回あたりの通話時間を気にせず使えます、
うん、
たまに長電話をする人にはこちらの方が向いてるかもしれないですね。
そしてもう一つは通信速度、高速、そして低速の2段階で切り替えができることです、
うん、
最大 300kbps の低速にすれば月間のデータ通信容量にカウントされません、
まあ、この低速でもメールのチェックとか SNS の閲覧なら問題ありませんしね、音楽のストリーミング再生も可能ということなんです。動画を頻繁に見たりしないという人であれば普段は低速モードで使っても良さそうですよね。
そうですね、うん、あの僕例えばですね、うん、ラジコを聞くと時って、うん、あの格安 SIM の低速モードで使ってますね、
う
ん、それでも十分聞けちゃうので、で UQ モバイルのプランというのは月2ギガと6ギガの2つあるんですけれども、うん、低速モードの方を使えば2ギガに収まる人は多そうです、
はい、
でなお Y モバイル UQ モバイルともに通信料金とは別に端末代がかかります、
うん、
ただ端末の分割代金と同額が通信料金から値引かれる端末がありますので、まあ、実質的な負担がなくて手に入る端末というのもあるそうです、
はい、
さあこの月額1980円で火花を散らす Y モバイルと UQ モバイルに対して1年目はさらに100円安い1880円で使えるのが 楽天モバイルです。
はい、楽天モバイルは NTT ドコモの回線を使った MVNO なんですね、はい、全国に単独店舗を10店以上展開していて、家電量販店だとか携帯ショップといった取り扱い拠点というのも増えてるんですね、うん、楽天の込み込みプランというのは Y モバイルとかに似た料金設定なんですけれども、実際にはね、データ通信と5分かけ放題のプランに端末の分割代金を加算したものになるんです、はい、なので通信容量が、ね、同じでもセットにする端末によって月額料金が変わってくるんですね、うん、それに端末は手持ちのクレジットカードの24回払いを利用する仕組みになってます。
ほう、しかもですね、この場合、うん、楽天カード以外だと金利手数料がかかるということですので、この点は注意が必要ですね、はい、ただ楽天モバイルの魅力となるのは楽天のサービスとの連携です。
まあそうですよね、通信料金に対して 1% 分の楽天スーパーポイントというのがたまるんですね。で、楽天市場で買い物をした時のポイント付与率が 1% アップします、うん、たまったポイントは通信料金に充てることもできるんで、楽天市場とか楽天カードの利用者と親和性が高いというのが特徴ですよね。
そうですね、うん、そして次にご紹介するのはフリーテルです、うん、去年11月に楽天とよく似た料金プランスマートコミコミを始めたフリーテルなんですけれども、こちらはさらに安い月額1790円を謳っています。
はい、オリジナルの端末を多数展開していて、家電量販店でも売り場の一角を占めてるんですよね。修理といったサービスに対応する単独店舗の展開というのも計画していて、2017年度中に200店舗という目標を掲げているんですよね。
ほう、ただですね、このフリーテルのプランは1790円で月 2GB 使えるのは最初の1年だけです、うん、で2年目はそれが1ギガになるのに加えて金額も2790円に上がってしまいます、
はい、でフリーテルでね、むしろ使い勝手がいいのは使った分だけ安心プランというものなんですね、はい、毎月のデータ容量に応じて月額料金が変わるプランになってるんですよね、うん、定額プランと比較しても特に割高になっているわけではないんですよね。
月によってデータ利用量が一定でない人であれば、うん、高めのプランを契約してデータ容量を余らせてしまうよりかは合理的かもしれないですね、
はい、そしてこのフリーテルのもう一つの売りというのが6ヶ月ごとに機種変更ができる制度なんですね、うん、通常は24回払いの途中で機種変更すると残債の支払いが生じるんですよね、
はい、
ただこの制度ならば使っていた端末をフリーテルが回収する代わりに残債が免除されます。
うん、まあ、常に新機種を使いたいという人にとっては魅力的ですよね。ちなみに楽天モバイルもフリーテルも対面販売で端末が買えるんですが、うん、SIM カードのセッティングとかはユーザーが行うのが原則です、
はい、
とは言ってもその場でスタッフがレクチャーしてくれるそうですので、まあ、それほど心配する必要もなさそうですね、うん、
はい、
さあでは話を少し戻しまして、はい、もう一つの SIM カード契約のメリットは何でしょうか。
はい、スマホ料金がね、より大幅に安くなるということですよね、うん、SIM カードの差し替えといったその乗り換えの設定作業を自分でする必要があるんですけれども、今使っている端末をそのまま利用できれば半額以下も夢ではないんですね。
例えば月に7000円支払っていた NTT ドコモの iPhone6 ユーザーが端末をそのまま流用して DMM モバイルに乗り換えたとすると、うん、5GB プランの場合月額料金は1910円になります、
はい、で基本的な通話料金は大手キャリアとか他の格安スマホと同じで30秒あたり20円なんですね、うん、ただプリフィックス方式対応の通話アプリ DMM トークを使えば30秒あたり10円になります。
自動的に特定の番号をつけてくれるというアプリですね、はいはい、また頻繁に通話をするのであれば3分かけ放題とか5分かけ放題といった通話定額のプランやオプションを用意する格安スマホが選択肢になります、うん、まあ、ほとんどが専用の通話アプリを使うタイプでして、大手キャリア並みのかけ放題サービスを格安で使うことができます、
はい、まあ、中でも楽天モバイルは5分かけ放題とデータ通信容量5ギガの組み合わせで月額3000円なんですね、うん、さらに月々の支払いに対して ポイントも貯まるんで他よりも得になるという計算ですよね。
また月額料金を最も安くできるデータ通信専用プラン、こちらはその名の通り通話なしのプランです、うん、SIM フリーのタブレットやスマホの2台持ちなどに向いています。3ギガから4ギガのスタンダードクラスの料金というのは、まあ、最近ほぼ横並びなんですけれども、うん、その中で面白いのがこのマイネオですね。
はい、このマイネオというのは余ったデータ通信量をユーザー同士でシェアして助け合うことができるというフリータンクというシステムを採用しているんですね、
うん、
でこれを使うと毎月21日以降に最大で1ギガのデータ通信量をフリータンクから引き出せるんですよね。例えば月額900円の3ギガプランの場合は実質4ギガ使えることになるわけです。
これ最初意味が分からなくって、うん、あのサイトを見に行ったんですけど、
はいはい、
あの SNS みたいな感じになってるんですよね、うん、で余った人が1ギガ提供しますとかって書いてたり、うん、で今月使わせてもらいますだとかっていうふうにこうメッセージのやり取りとかをしていて、うんうん、へーと思ったんですけどね。このフリータンクをうまく活用すれば他よりも割安にデータ通信ができそうですよね、
はい、
あとそれから SIM カード契約にはですね家族で使えるプランもあります、
うん、
例えば IIJ ミオのファミリーシェアプランでは10ギガのデータ容量を家族3人でシェアした場合合計で月額4660円、
うん、
1人当たり月額およそ1550円でスマホを使えるようになります、
うん、
まあ、家族で格安 SIM への移行を考えているのならこちらを検討するのも良さそうですね。
はい、まあ、今ねスマホ料金が高いというふうに感じているならば自分に合った格安スマホを検討してみるといいと思います。
まもなく新しい号が出てしまいますけれども、
はい、
日経トレンディ2月号の方でですね、
うん、
各社が提供しているプランの詳細ですとかあの暮らし方のモデルケースごとの移行パターンみたいなものをたっぷりとご紹介していますのでぜひ検討のための資料としてご活用いただきたいです、
はい、
あの例えば、うん、書店になくてもですね、
うんうん、
あのデジタル版とかがありますので、はい、ぜひご覧ください、
はい、
週刊日経トレンディ今週は月3000円安くなるスマホ料金と題してお届けしました。
いちごーずチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回っているいちごーさんが今週一番気になるものは何ということで、いちごーさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今回ご紹介いただくアイテムは何でございましょう。
はい、まずですね、ジーンズミームブリッジという、ちょっとどっかで
ジーンズミームブリッジ
ちょっととどっかで聞いたことある名前かと思うんですね。これ、うん、ジーンズミームまでは今までの商品なんです。
ですよね。あのメガネ。
そうです。
ですよね。
で、メガネ型ウェアラブル端末です。
はい、
じゃあこれは何ができるのかというのを復習しますと、かけている人の視線の動きだ、瞬きだ、姿勢だっていうのを感知して、まあ、それによってあなた今集中してないよとかですね。
はいはい、
あとはまあそれかと、まあ、あの視線とかも関係ないですけど、走ってる時の姿勢を測ったりとかですね、そういうこともできると。でこのジーンズミームブリッジというのはですね、これはアプリなんですけれど、要はですね視線の動きとか瞬きなどのこのジーンズミームが取っているデータを、例えば家電とかですね、デジタルデバイスの操作に使うためのそれをつなげる橋というですね。
それは例えば冷蔵庫を見ると冷蔵庫の中の入ってるデータが出てきちゃうだとか、その将来的な話ですよ、
うんうん、
照明を見るとパッと明かりがついたりだとか、
まあ、なんというかですね、あのどこを見るかまで読めるかどうかっていうのはまだですね、うん、あの完全に公開されてなくて、これ2月の公開予定になっているので分からないんですけど、例えば瞬き3回したら電気がつく、
うんうん、
この程度のことはできるでしょうね、
うん、
すげえ未来世紀ブラジル。
そう、最近単体の商品として、うん、ウインクでシャッターを切るカメラっていうですね、
はい
はい、ものが出ましたけれど、そういうこともよりいろんなことでできるようになりますね。
ですよね。なんかもうなんてサイバーパンクとでも言えばいいんでしょうか。もうついていけない感満載なんですけれども、
これはもともと ALS という難病でですね、体が十分動かせなくなった人向けにあるんですよね、はい、そのキーボードを打ったりするための専用のもの、はい、あれを結構なんとか汎用的に使えるようにできないかというところから始まっているんですけれど、まあ普通にその API の公開もされていたりしてですね、一般向けの製品にも落としていくこともまあ十分期待できるというですね、そういう商品でございます。
一般の方が、まあ、より便利になるっていうところもありますし、その例えば難病とかで手とか足みたいなものがこう上手に動かせない方にとって福音になるのであれば、 こんなに素晴らしいことはないですから ね、
まあ、普通にあの動くのが億劫だし、そのいわゆるその、ね、タッチパネルとかでの操作が苦手な例えば高齢者の方とかにもですね、うん、もっと使いやすいあの操作体系っていうのができるかもしれない。
なるほど、これはいい商品だ、うん、ね、グッとおすすめしたいところですけれども、わかりました。それでは1号ずつコアに参りましょう。このジンズミームブリッジのホニャララ度を10点満点でお願いします。
じゃあ今回は普通にいきましょうね、はい、やってきた未来度、8.5 ぐらいつけましょう、う
ん、いいですね、 8.5 ぐらいいってもいいですよね。本当に未来がやってきたっていう感じがしますよ ね、 ね、だそういうこう IoT だとかあるいはその機器そのものの進化によってその垣根なく、うん、世代だとか体の状態だとかに関わらずみんなが便利をこう共有できる時代になるっていうのはとっても素敵な話ですよ ね、 いや、いいお話を聞きました、はい、ということで1号ずチェック、来週も日経トレンディ編集部員の方の気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのはジンズミームブリッジでした。1号さんありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします、はい、ということでですね、うん、昨年の秋に私の iPhone6 がちょうど2年になりました、うん、はいはいはい、で乗り換えできるようにはなったんですけれども、うんうんうん、その端末料金がすごく高くなってるということで、うんうん、今一つこう結論を出せていなかったんですね、はいはい、で、まあ、今回の記事を読んだ時に、うん、Y モバイルとか UQ モバイルみたいな、うん、その今まで検討の訴状に挙げていなかったブランドをこう真面目に考えてもいいなというふうに思いましたね、うん、SIM カードを結構使ってるんですけど、
そうですよね、はい、なんか結構活用しているイメージが非常にあるんですけど、ね、
SIM フリースマホを買い漁ってですねでこういろいろ入れ替えて遊んだりしてます、
う
ん
う
ん、
まあ、でも本当に新しいまた一つの次の次元に来たという感じですよね。
ですね、
今回の動きというのはね、はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫高志でした。